2ページから7ページ特集防災減災2025特集防災減災2025災害に強い安全で安心な街づくりを推進。1防災行政無線のデジタル化。2防災気象情報サイトのリニューアル。3洪水浸水想定区域の変更。1防災行政無線のデジタル化。自然災害が激甚化、頻発化する中、緊急時の情報発信機能の強化と情報伝達をより確実なものにするため、岡谷市では防災行政無線のデジタル化の整備を進めています。防災行政無線のデジタル化に合わせて情報伝達の強化を図り、災害に強い街づくりを目指します。防災行政無線とデジタル化整備事業、令和8年4月本格運用を開始。防災行政無線の主な放送内容。災害時と平常時に防災行政無線から流れる内容です。災害時、避難情報、緊急地震速報、国民保護に関する情報、気象情報、その他の緊急情報。平常時、定時放送、昼のチャイム、愛の鐘、行政情報。防災行政無線がデジタル化されると、その1、聞こえにくい地域が解消されます。聞こえにくい地域を解消するために、市民へのヒアリングや現地調査を行い、システムによる音の到達範囲のシミュレーションを実施。岡谷市の音達シミュレーション図が示されています。シミュレーション結果を参考に、屋外スピーカーを増設、プラス必要箇所に高性能スピーカーを導入。こうして効率的な放送エリアを確保。デジタルになることで雑音が低減。プラス、明瞭な音声の音声合成システム、令和7年度中に切り替え予定。音声合成は職員の声による放送で発生する音割れを防ぎ、音量や音の速度を一定に保ち、聞き取りやすい明瞭な音声とするためのシステムです。こうした対策により、聞こえにくい地域を解消。従来型屋外スピーカーと高性能屋外スピーカーの写真と音の伝わり方のイメージのイラストがあります。従来型屋外スピーカーは4つのラッパ型のスピーカーが電柱に取り付けられ、広範囲に音声を伝達するために方向を変えて設置されています。音の伝わり方はスピーカーの近くでは音声が大きくなり、離れると小さくなります。そのため、遠くでは聞こえにくくなってしまいます。高性能屋外スピーカーは、従来のラッパ型のスピーカーではなく、四角いオーディオスピーカーの形のスピーカーが4つの方向に向けて設置されています。音の伝わり方は、スピーカーから発せられる音が広くまんべんなく届き、遠くでも明瞭に聞こえるようになります。注意。屋外スピーカーの増設等により、以前よりも放送の音が大きくなる可能性もありますが、防災情報を確実に伝達するためであることをご理解ご了承ください。また、屋外スピーカーからの音声放送は、家の気密性、風雨等の影響などにより聞き取れない場合があります。市内に設置している屋外スピーカーの取り替え工事に関するお知らせ。市内49箇所の屋外スピーカーの取り替え工事を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。工事内容、屋外スピーカー及び機器類の入れ替え、柱の補修など、工事期間、令和7年6月から11月。お願い、屋外スピーカー取り替えの際、工事中のスピーカーは1日程度放送ができなくなります。工事期間中、試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。工事に際しまして、高所作業車などを使う工事となりますが、安全管理を最優先して実施いたします。 工事の箇所などにつきましては、回覧板でお知らせします。防災行政無線がデジタル化されると、その2、情報配信が強化されます。丸1、一斉配信システムを導入。メール配信@岡谷、岡谷市 LINE 公式アカウント、SNS などの伝達手段で一斉配信することにより効率化が図られ、情報伝達をより迅速、かつ確実に行えるようになります。丸2、遠隔配信機能を導入。災害時等において、庁舎以外の場所からも情報配信を行い、迅速な情報伝達を可能とします。丸3、情報伝達手段の多重化、多様化。防災情報の確実な伝達手段の確保のため、防災行政無線のほか、様々な伝達手段の多重化を進めています。情報配信について、今まで行ってきたもの、プラス新しく追加になったもの。今までは、防災行政無線、岡谷市 LINE 公式アカウント、メール配信@岡谷市公式ホームページ、広報者巡回広報、緊急速報メール、米印1。新たに4つの情報配信が追加されました。1、防災行政無線テレフォンサービス、米印2。2、ヤフー防災速報連携、米印3。3、防災情報家電サービス、米印4。4、個別受信機の貸与、米印5。米印1、緊急速報メール。岡谷市内に滞在する携帯電話をお持ちの方に、災害情報などを専用警告音とともに一斉に配信します。NTT ドコモではエリアメール。米印2、新たに追加された情報配信サービス、防災行政無線テレフォンサービス、令和7年度運用開始予定。防災行政無線の放送を聞き逃した、または聞き取れなかった場合、指定の電話番号に電話すると放送内容が確認できるサービスです。事前登録不要、通話料がかかります。米印3、新たに追加された情報配信サービス。ヤフー防災速報連携。令和7年度運用開始予定。災害時に無料アプリ。ヤフー防災速報、ヤフージャパンアプリの配信機能を活用し、岡谷市の緊急情報を配信します。アプリインストールはこちらからと QR コードがあります。iOS、Android 共用。注意、令和9年3月末で、防災行政無線受信不可。防災行政無線のデジタル化に伴い、令和9年3月末をもって、お手元にあるこれまでの防災ラジオでは、防災行政無線の放送を受信できなくなりますので、ご注意ください。ラジオとしては使用できます。携帯電話、スマホ、ガラケーを持っている世帯へのお願い。岡谷市 LINE 公式アカウントや、メール配信@岡谷の登録をお願いします。岡谷市 LINE 公式アカウント、スマホから、岡谷市 LINE 公式アカウント、友達登録方法。スマホやタブレットなどで取得できます。QR コードを読み込み、追加ボタンを押して登録。友達登録と QR コードがあります。メール配信、@岡谷。スマホ、ガラケーから。メール配信、@岡谷。メール配信登録方法。次の1か2の方法で登録してください。1、QR コードからサイトに接続後登録。メール登録の QR コードがあります。2、次のアドレスに空メールを送信。返信されたメールに従い登録。メールアドレス、t-okaya@sg-p.jp 携帯電話、 スマホ、ガラケーを持っていない世帯への新サービス。携帯電話を持っていない世帯が対象です。どちらか一方を選択できます。新しく追加された情報配信サービス、米印4。防災情報、家電サービス。固定電話を使います。携帯電話を持っていない世帯を対象に、自宅の電話番号に緊急性の高い避難情報等を自動音声で家電します。令和7年度運用開始予定。事前登録必要、通話料無料、個別受信機との併用は不可。イラストの説明、電話機と市役所の建物のイラストです。自宅の電話機から市役所に矢印が引かれ、登録とあります。市役所から電話機への矢印には赤い字で、避難情報と書かれています。イラストの説明終わり。新しく追加された情報配信サービス、米印5。個別受信機の貸与。避難行動、要支援者、在宅の方対象。防災行政無線から流れる放送を聞くことができる受信機、個別受信機を携帯電話を持っていない世帯で、避難行動、要支援者、在宅に登録している世帯を対象に無償で貸与します。令和7年度運用開始予定。事前登録必要。聴覚障害者向け文字表示付きもあります。ラジオ機能はありません。防災情報、家電サービスとの併用は不可。個別受信機の貸与についての申請相談や該当する方は、危機管理室、内線1591、または社会福祉課、内線1251までご連絡をお願いします。白色で四角い形の個別受信機の写真があります。ラジオのような携帯ですが、ラジオ機能はないとのことです。個別受信機の貸与については、避難行動要支援者の登録が必要です。避難行動要支援者登録制度。登録をすると、災害時の避難を支援してもらえる制度です。防災情報に気づけるか心配。一人では避難できない。親族の緊急連絡先を知らせておきたいなど、避難行動に不安のある場合は、避難行動名簿に登録をしておくことで、災害時に支援を受けやすくなります。詳しくは社会福祉課、内線1251まで。支援者と避難行動要支援者がイラストで描かれています。支援者のイラストには吹き出しで、防災訓練などで活用し、有事に備えます。災害時の安否確認や救助活動がスムーズに行えますと書かれています。避難行動要支援者のイラストには吹き出しで、地域で日頃から見守りや声掛けを行います。個別の避難計画を作成しておくとより安心ですと書かれています。2、防災気象情報サイトのリニューアル。令和7年4月から雨量監視システムを岡谷市防災気象情報としてデザインを刷新し、パソコンだけでなくスマートフォンでも見やすい画面にリニューアルしました。これまでの雨量観測情報に温度計、風向風速計、積雪計、河川監視カメラなどの防災気象情報を追加したほか、気象庁が発表する雨雲レーダー、土砂キキクル、注意報、警報、天気予報などと連携し、パソコン、スマートフォン画面から情報収集ができるようになりました。台風や大雨時などは迅速に情報を収集し、事前に災害に備えることが重要です。ぜひご活用ください。パソコン画面とスマートフォン画面の表示例が示されています。どちらの画面にも岡谷市の地図が表示され、そこに雨量などの気象情報が色分けや数値によって示されています。なお、パソコン、スマートフォンとも実装情報の内容により表示画面は異なります。スマホはこちらからと QR コードがあります。パソコンはこれで検索。岡谷市防災気象情報 と入力し検索してください。気象観測装置を各所に設置し観測します。雨量計、温度計、風向風速計、積雪計、監視カメラ、それぞれの装置の写真があります。2025年4月現在、気象観測装置の設置場所と設置されている装置。1、岡谷市役所。雨量計、温度計、風向風速計、積雪計。2、港支所。雨量計、温度計。3、川岸支所。雨量計、温度計。4、おさち支所。雨量計、温度計。5、塩嶺小野立公園入り口。雨量計。6、エコポッポ。雨量計。7、小田井沢川上流。雨量計。8、栃久保川上流。雨量計。9、諏訪レイクヒルカントリークラブ。雨量計。10、上野原小学校。雨量計。塚間川、大川、河川監視カメラ。なお、岡谷市役所、塩嶺小野立公園入り口、エコポッポ、小田井沢川上流、栃久保川上流、諏訪レイクヒルカントリークラブ、上野原小学校については、設置場所、名称を変更しています。3、洪水浸水想定区域の変更。新しいハザードマップを配布しました。水防法の改正に伴い、豊瀬川、塚間川及び大川の洪水浸水想定区域が長野県により指定されたため、当該河川の洪水浸水想定区域を反映した岡谷市洪水土砂災害ハザードマップを作成し、括弧に配布しました。お住まいの地域の状況等を確認していただき、自らの身は自ら守ることの意識を高めるとともに、いざという時に備えていただくようお願いします。なお、地震のハザードマップについては変更がないため、以前に配布している岡谷市防災ガイドを活用してください。使い方。片面にハザードマップ、もう片面に防災に関する情報を掲載しています。近くの避難所、避難場所を確認し、家族、知人などの連絡先とともに表紙へ記入し、すぐ確認できる場所に保管しましょう。岡谷市ホームページの岡谷市防災ガイドからも確認できます。危機管理室、各支所、および市民生活課窓口でも配布しています。指定避難所の三沢コミュニティ施設は建て替え中のため、建て替え期間中は旧鶴峰保育園が代替の避難所となります。岡谷市ホームページ、岡谷市防災ガイドはこちらからと QR コードがあります。写真の説明。2枚の写真があります。1枚目は、2025年4月発行の岡谷市洪水土砂災害ハザードマップの表紙の写真です。表紙には、ハザードマップを確認して自宅の危険度を確認しようと書かれた自宅周辺の浸水の想定数値や自宅が土砂災害や家屋倒壊等の警戒区域に当たるかのチェックリストがあります。他にも近くの避難所や避難場所を複数記入しよう。家族、知人など連絡先を記入しようと書かれており、各自で記入するようになっています。発行は岡谷市役所総務部危機管理室と書かれています。2枚目は洪水土砂災害ハザードマップの一部を抜粋した地図の写真です。八つ折りになっているハザードマップを広げると岡谷市全体の地図になっています。その一部、市街地のあたりを抜粋した地図です。地図には浸水の想定が緑や水色で色分けしてあります。土砂災害の警戒区域も線で示されています。避難所の場所や医療機関の場所など、緊急時に必要になる施設がそれぞれマークで分かるようになっています。写真の説明、終わり。 問い合わせ危機管理室内線1591